皆さん、キモポーンは、月刊キモイポッドキャスト第21回目、でございますけども、ですね、まあ、今回、まあ、お送り、いたします内容がですね、いきなりまあ入っちゃいますけど、ハイスクール DD です。もうね、まあ、ハイスクール DD もまあ、一応このね、1月から3月の、そのアニメの中で、まあ僕が見続けていた、作品の、まあ一つではあるんですけども、まあ、どういったっていうか、まあ、どういった内容かっていうのは、まあ、例によって例のごとく、ググレもしくはヤフレなんですけども、なんていうんですかね、こう、まあ、ファンタジーな、こう、すごい浅く言ってるね、ファンタジーなって、その、なんでしょうね、こう、富士見ファンタジア文庫にありがちなことみたいな説明で済ませるのは良くないとは思うんですけど、まあでも、その、なんでしょうね、こう、なんだかんだでこう一生懸命こう敵と戦っていきますみたいな話ですから、全体の話としては、まあだからあながちそういう風にざっくり言っても間違いではないんですけど、こう一人のそのまあ主人公のその一星くんが兵頭一星くんが悪魔、人間から悪魔になってしまって、でその悪魔の世界の中で何かがこう起こっていくみたいな。まあ、そして敵と戦っていって最終的にこう、今僕、最終的にご主人様と結ばれてどうだこうだみたいな言い方しようとしたけど、別にそういうんじゃない。でもそんなんじゃないんですよ。単純にね、こう、つっても、そのワンクールのその1話から、まあ言ったら12話のそのアニメとしてアニメ化される中で、まあ大体ですけど、大体そういうね、小説をアニメ化しても、まあ3分の1か、言っても2分の1くらいの山までしか終わんないですからね。まあ、まあそういう感じなんですけども、とにかくその、悪魔として転生してそこから戦っていくみたいな、まあ、ストーリーなんですけど。まあね、まず、まあ僕はこの、まあ、ハイスクール DD を、見始めた、まあ、なんて言うんでしょうね。まあ、動機が、まあね、まあ、一つは、まあ、普通ですよ。絵がエロいっていう絵がエロいっていう、そういうなんですかね、これは本当にまあ、くしくもまあ、この主人公であるまあ、兵頭一星くんのそのあれと被りますけども、もうただいい肌色があると。いい肌色が来たのでと。そういう、ラが、ラが来たので。ちなみに、ラが出ると、このハイスクール DD の、まあ、ロゴみたいなのがあるんですけどね。で、そのロゴの、その D っていう文字みたいな、D っていう、アルファベットに羽と尻尾が生えてるみたいな、まあ、このロゴがあるじゃないですかって、あるじゃないですかって言っても、参照しながら見るばっかりではないですか、ですけど、そのロゴみたいなやつで、ちゃんと、なんでしょうね、UHF 局で、まあ、なんでしょう、こう、全然テレビ埼玉とかでも映せるくらいになってるみたいな、そういう、あれテレビ埼玉って放送あったっけみたいなことが今ねちょっとはてなはてなって感じになってますけども、まあまあそういう感じでもうね、まあ まあ、先にあのそういう話から追っ始めるのはどうかと思うので、まあ、一旦それを切って、おっぱいの話は一旦やめてですね。まあ、もう一個のね、動機があるんですけど、それがね、スタイリップスっていう、まあ、あれですよ。こう、まあ、その声優を追った、に分かりやすく説明する側で言ったら、ゆいかおりプラス2ですよね。それで分かりやすいように説明したのかってことですけど、まあ、要はね、まあ、まあ、私ことね、微妙なその、ハロプロオタ、ハロオタもしくはハロカスを兼ねてる、人からしてみると、すごいこうやっぱ注目されるユニットではあったんですよ。というかそういう多人行儀な言い方っていうよりは、うん、みんな好き、みんな好きだからまああのもうね、まあそれがエンディングテーマをね歌うみたいなことで、でまあこう見ようかなみたいな、まあ、感じにはしてたんですけど。まあでもね、もうアニメも見始めて始まってからまあ歌はどうでもよくなったし、まあ歌がどうでもよくなったってことはなんだろうな、別にそんなちゃんとこう役で出てるわけじゃないので、スタイリップスもちょっとどうでもよくなってるっていう結果ね、結果よ、まあほらあるじゃないですか、その結局エンディングテーマしかいいとこないみたいな、見続けたけど、アニメ見続けたけど、結果歌しかいいとこがないって結構あるじゃないですか。まあ、そんなないですよ。そんなないです。うん。僕、ちゃんとキルミベレ真面目に見ましたもん。だから、そのですね、まあ、割と真面目には見た方ですよ、正直言って。そういうことでございましてね。まあ、なんつうの、特にエンディングテーマが好きだよっていう話をしただけですけども、これ今いらなかったなっていうことでね、まあそんな不純な感じで見始めたんですけどね。まあこの話、まあ話はね別に面白くないんですよ。面白くない。面白くなくはない。面白いけど、ただ、普通に面白いだけなんです。で、もっと言っちゃえば、まあ、僕もともとどっちかって言ったら、こういう話っていうよりは、単純にこう、可愛い女の子と同居することになって、みんなでハッピーハッピーガーして、おいたんすごいって言われるようなアニメの方が好きなんで、単純に言えば、単純な言い方をすると、そういう作品が僕大好きなので、まあ、ストーリーとかはどうでもいいんですけども、このね、僕一番この、まあ、ハイスクール DD で好きなところっていうのが、まあ、一つがもちろんそのね、ナイスな名が出ると。しかも結構ね、いい感じにその鮮やかにちゃんとラインを描く名が出ると。これはしかもそれで言ってそこまでしつこくなく、ほどほどに、ラのシーンが、ラルクアンシエルのラの、ラが、ね、ちゃんと入り混じってると。うん。まあ、それのバランスがもちろんいいっていうのと、あと、エンディングテーマの後ろで流れたポールダンスするみたいなやつ、あれいいよね。それ見てるあるあるで今言っちゃいましたけど、まあ、まあ、そういう要素と、このね、当然それで、まあ、主なそのメインのうち、女のキャラが4人、まあ、女性のキャラが4人いるんですけど、まあ、 まあみんながみんな一人単独でもブヒれる。もう全員メインとして、あの MAY、アポロストロフィー N ぐらいの、あの感じでいけるぐらいですね。そういう、うん、あのちゃんと魅力のあるあの女の子たちがいますし、あのそれもいいんですけど、この中でもね、僕特にね、このまあこうやって話す怖いなって言いますけど、あのこのリアス・グレモリっていうこの、まあ、その一世君からすると、まあ、まあご主人様っていう位置にいる、そのこれはあれなんですね、ハイスクール DD だと、あの、そのキャラクターがその一応チェスのそのコマのあの階級っぽくこう位置づけられてるので、あのい、まあ、それで言うと、あのリアス様がキングっていう、あのまあ王様ですよね。キング王様ですよねってすごいすごいバカ会話だったけど、まあ要はね、こう一番その悪魔のその一つのその集団を形成する中で、その一番偉いしエロいっていう、あのそういう、うん、そういうまあ方なんですけど、でこのリアス先輩にこう一世くんは、まあ、ひょんなことから命をこう救われて、人間から悪魔に転生してっていう、まあ、そういうストーリーなんですよね。でこのね、まあ僕このリアス・グレモリっていうこの子、まあこの子じゃないですよね、リアス様もしくはリアス先輩もしくはテヘペロの人の、何がですね中身はテヘペロの人なんですけど、でテヘペロの人ってゆるい説明だよね、本当何人ドルかと間違える人いちゃうかもしれないけど、でそんな僕そういう起源とかはあの声高い主張するタイプじゃないんであれですけども、あのまあ、あの日笠陽子さんがまあやってますよ。まあやってますけどね。でもの後言うのはおかしいけど、すごくいいよ。すごくいいって今からさ、すごくいいっていう理由を言うんだから。あのね、こうまあそのリアス先輩っていうのはこう、まあ、当然悪魔としているわけだし、その中でもそのリアス・グレモリーっていうから、そのグレモリー家のそのまあっていう名門のその悪魔の一つの家系があって、でその中の時期の当主であるっていう、まあ、そういう設定になってるんですけど、まあね、ほんとこうちゃんとこう気高い、その一応その悪魔として、そのもしくはそのグレモリ家の悪魔として、そのちゃんとこう家を継いで自分がこうやっていくっていうちゃんとした自覚のもとにいるんですけど、でもそれでいてせめてそのね、こう自分の婿もしくはまあ継ぐわけですから、婿ですよね、こう婿となる人だけは一人のそのリアスという女の子として婿となる人を選びたいんだっていう、まあそういう心をこう持ちながらまあいるんですけど、でしかもそのね、こうまあなんつってもこう一応その集団の中では当然一番上にいるわけじゃないですか。なんて言うんでしょうね、こういうことはアニメのキャラに言うのもどうかと思うんですけど、 本当に、ああ、いい上司だって思いながら見てたの、ずっと。もう、なんでしょうね、こう、ちゃんと励まして、怒って、それでいて、こう、部下に自信を失わせない。それでも、もう最終的には、まあ、なんでしょうね、こう、胸に抱かれれば全て落ち着くみたいな、そういう、なんでしょうね、包容力っていうか、なんかそういうのをすごく感じながら、うん、ずっとまあ、まあ、もう、1月か3月で一応、まあ僕が見てるベースでは、最終回まで一応見終わっては今、そのテレビアニメの最終回まで見終わってはいますけども、ほんとね、なんて、素敵な、ね、裏表もあんまない。裏表もあんまない素敵な人っていうね。まあ、あやついさんと一緒ですよ。そういう意味ではね。そういうこと、そういうことです。で、ね、まあ、ほんとでも、こう、僕がこうずっと見てて、本当に依存してるなっていうのをずっと依存っていうか、あれなん、まあ、依存って言っちゃうと、まあすごい、なんでしょうね、一方的な、うん、言い方になっちゃいますけど、こうすごくもう心を許してるし、逆に認められたいとも思うし、そういう、まあさ、別にね、言っちゃえば、まあ、当然だけど、こう、見ている側が戦っているわけではないから、ちゃんとそれは、こう、なんでしょうね、リアス先輩のその言葉を自分が言われてるかのように錯覚しながら見てますけど、まあ、それは普通な、普通っちゃ普通なんですけど。でも、その中で、こう、ほんとこうね、抱かれたいと思う。うん。抱かれたいっていうのは、その直接的な、なんかエッチな目で見てませんかの意味でもあるし、意味でもあるし、安心、本当安心するっていうのがちゃんと、わかるんですよね。こう、許してるし、まあ言えば、下僕ですからね、まあ、アニメというか、作品の中の立場でと、一星くんが。で、許されてるし、許してる。許してにゃんってことですけど、まあ、要はだから、こう、自分がそう、ちょっとの、失敗とか、あるいは、なんかこうね、いろいろ、まあ、それこそストーリーの中につながる、まあ、重大な、こうね、ミスとかをしても、受け止めて、許してくれて、でも、その中で、次に、こう、異性くんがどうしたらいいのかとか、どういう、心持ちでいてほしいのかっていうのをちゃんと言ってくれる。うん。ほんとこう、それでいて、単純に一人の、女の子として見た場合、ほんとこう、一生懸命って言っちゃおかしいんだけど、すごいこう、自分の可愛らしい女の子の部分っていうのを一生懸命守ってるっていうか、守りながらちゃんと家というか、自分がどういうふうにこう 名家の一員として振る舞うかどうかっていうのもちゃんとも持とうとする、その持とうとしてみんなをちゃんと使って、それでいてこうでもそこからその こぼれてしまう弱さっていうものをそういう風にちゃんとこうしてくれる人だからこそ、まあ言っちゃえばあれですけど愛せるっていう、そういうその全てがこうちゃんとしたそのバランスと、その背景にあるこうざっくりとしたその気高さみたいなものをちゃんとこう持ち続けていられる、うん、ほんともうこれさ何がどういいかっていうより、もう全体のそのまああんまこうね何でしょうね、こう明らかなっていうか、そのしっかりした話し方にならない言い方になっちゃいますけど、僕もまあこういう言葉を聞くと、その僕自身もまあよく聞いてうわって思うんですけど、あえて言いますけど、それでもまあ言いたい、うん、全部好き全部その全部好きっていうのがやっぱちゃんと本当に合ってる、うん、こういうところあるからどうとか、そのとそういうその何でしょうね、細かく、まあ別に細かく分けたって好きなんだけど、全部こう固めても全部好きでいられる、うん、だから本当こう、ああ本当にいい人だなって思いながらずっと見てて、でもうあれだよね、まあこういうことを言うのもまああれですけど、まあ、僕あんまり言ったことはないので、言ってしまえばまあ3回目ぐらいなので、まあ、言いますけど、まあ、私はね私はってあめんどくさい嫁にしますということで、あー疲れたやれもう嫁っていう言葉、僕あんま結構ね重たい言葉にしてたんですよ。それはね、日だまりスケッチのみやちゃん以降ですよ。みやこ以降ですね。自分がすごく、好きっていうふうに、まあ、思っても、なんかどっかしらでこう、あれなんですよね。でも嫁とは違うよなみたいな、そういう思いとかを結構持っていてしまったことが いてしまったっていう節がね、うん、あったんです。でもやっぱりこうやっぱ嫁っていう位置っていうのは基本的には心として全方位ちゃんと許せて、逆に言えば、相手も許して、まあ、そんな欠点なんかないんだけど、その中にある、まあ、リア先輩で言ったら、本当にこう、あんまりこう、まあ、当然、部下には頼るんだけども、心まであんま、頼らずに何とか自分で頑張ろうとしてしまう、その感じ、うん、その感じみたいなものを、ああこうそこで初めて本当に何でしょうね、精神的に お互いに存在価値があるというか、そういうそのことを、考えさせてくれるっていうか、うん。そういうその、中でいくと、ああ、やっぱり、そういう人なんだろうなと思って。うん。だから、なんでしょうね。まあ、僕の、あの嫁っていうのはそういうその、こう、すごい可愛いなとか、なんでしょうね。すごいエロいなとか、まあ、両方とも合ってんだけど、両方とも合ってんだけど、でもやっぱそれだけじゃなくて、そういうことだけでもない、そう、逆に言えばそういうことがなくても、そういうその、ある意味では、精神的にお互い依存できるかどうかみたいな、そういうことをどっかしらで求めてしまうところがあって、まあお前画面の中に向かって何言ってんのって話ではあるのは知ってる、あるのは知ってるけど、でもね、やっぱその中でもこう、まあ、なかなかこう見られた方じゃないと逆に伝わりづらいのかもしれないけど、本当にそういうことを言うのはそのね、いくら仮にも話している側、うん、その伝えようとする側として怠慢なんじゃないかとは思いますけど、思いますけども、でもね、本当にこうちゃんと愛おしく思われてるし、愛おしく思うことができる、そういうそのやっぱなんでしょうね、こう遠い、そういうその なんだろうな、こうまあアニメとか、まあ小説でも何でもそうですけど、設定とかっていうものをまあ、設定っていうのはそのキャラクターの設定っていうよりはその舞台設定というか、そういうものをこう全部どっかにあったとしても魅力が全く失われないっていう、その人として魅力がちゃんと失われ、まあ、キャラクターとしてですよね、そして魅力が失われないっていう、そういう人っていうのを、まあ私自身、そしてまたね、こう、ほんとこう、嫁っていう位置に、うん、置こうっていうふうにずっと思ってたんですけど、まあ、来たね。来たね。もう、やっぱね、どうしても、まあ、当たり前っちゃ当たり前なんだけど、うん。その、まあ、いきなり最終回のこと言うのっていうのも、あれですけど、やっぱその婚約のパーティーだみたいな、そういう、話に、まあ、なるんですけど、こう、まあ、当然、そういう名家だから、その、リアス先輩自身があんまり望まなくても、そうなんだろう、結婚しなきゃいけないみたいな。まあ、そういう、話で。で、なんだけど、こう、そこでのやっぱそのさ、ドレスとかをさ、見ちゃうとさ、やっぱこう、なんだろう、すごい嫌だって思うの。もう、そういうその、ことを、そういう気持ちをちゃんとこう持ったまま見続ける、まあこと、まあ見続けるというか、何でしょうね、ちゃんとそのこう感情を自分の側も上下させながら見続けられるかどうかって、うん、他人事にしない、うん、そういうその他人事じゃないその感じっていうのをちゃんとこう思いながら見ることができたっていうの意味では、 ああ、ほんと良かったなって、うん、思います。まあ、なかなか、まあ、そうでなくてもね、うん、そうでなくても、うん、あの女の子の裸だけで見る価値のあるアニメです。まあね、この、まあ、伊勢くんの、まあ、身につけてくる能力っていうのが、まあ、最低で、その、自分が、その、あの、想像した、その、マッパの、もしくは全裸の、もしくはスポンポンの、女の子の、光景っていうのを、相手の、まあ、戦う相手のその悪魔の女の子に触れる、触れて、自分のイメージを、送り込むことで、その相手の、悪魔の女の子の、を裸にすることができるっていう、まあ、最低の能力なんですけど、まあ、そういう、その、ちゃんと、スケベ心でも見ていられる、うん、そういう、作品であったと、うん、いい話だったなって思います、本当に、うん、ちゃんと熱いし、うん、ちゃんと、ちゃんと裸がいっぱいあるし、ちゃんと、こうね、リアス・グレムリーっていう、こう、女の子に巡り合うこともできましたし、まあ、僕、だから、そのリアス・グレムリーって女の子に巡り合うことができましたしっていう言い方になってるけど、これが別に他のね、キャラクターであっても、本当にその子のことが、ああ、好きだなって多分思えるようには、うん、ちゃんと見れるというか、仕上がってるっていう意味の、作品ではあると、うん、思います。もう、ほんとね、なんでしょうね、この、まあ、基本全部許せるっていう、その作品もだし、そのね、リアス先輩もそうだし、だから、なんでしょうね、こう、根本的に、まあ、全体として、ちゃんとまとまってる話なんだなと思います。まあ、当然それはアニメでやることだから、その、原作としてやることとも違ってくるだろうし、まあ、いろいろね、その、こう、自分で見てというか、その、まあ、僕以外のその方が見て、残念な部分とかもが目につくかもしれないけど、ああ、全体としてすごく良かったなっていう意味では、うん。正直、ハイスクール DD かパパキキかぐらいで悩みますけど、ハイスクール DD だなって、うん、僕は思いました。